主の恵みと愛を信ずる者があるならば、その人の道は誤ったものにならざるを得ません。ただイエス様の恵みだけを要求し、イエス様に従わない者は、イエス様を締め出して遠回りをしようとすることに他ならない。恵みとは素晴らしい救いのみならず、主イエス様が完全に支配なさることでもなければならないのです。言葉を変えて言うならば、恵みとは私たちが固執しているものから解放してくれるものです。したがってイエス様に従うということは、決して決して頭で考えたものではなく、実際の行いに他なりません。この手について聖書は誠に厳しいことを私たちに言っております。すなわち、もしも目が罪を犯すなら、その目を送り出し、手が罪を犯すならば、その手を切り捨てよう、とイエス様は言われました。恵みと主に従うことは、密接、不可分のものであり、どちら一つだけを切り離して考えるということはできません。どちらを一つだけが切り離されるならば、それはもはや意味のないものであり、力のないものになってしまいます。主に従う備えなくして恵みに預かるということは決してあり得ません。確かに提供された恵みを受け入れた者だけが主に従うことができるのです。なぜイエス様はご自分に従うことを要求しておられるのでしょうか。なぜならば、私たちを飛んだものとならせようとしておられるからです。イエス様が与えようとしておられるもの、すなわち恵みは、決して主に従うこととは別教のものではないのです。私たちが本当にイエス様に従う備えのある時にのみ、主イエス様は私たちに恵みを与えてくださり、豊かに富ませることがおできになるのです。イエス様に従うことは取り物を指す。イエス様の御心に私たちのすべての思いを明け渡すことです。このことだけはいかなる人といえどもせざるを得ないことなのです。イエス様に従うことはまさに日々主に対して忠誠であることを意味します。主に従うようにという招きそのものが大いなる恵みではないでしょうか。本当にイエス様に従う者だけが心から主を賛美することができ、主の皆を褒めたたえることができるのです。悪魔は私たち人間が主の恵みを信じようとするときには、比較的に反対しないかもしれないけど、イエス様にだけ従おうとするときには、悪魔は猛烈な反対をするのです。私たちは日々、豊かな主の恵みに預かろうとするならば、主に従う必要性を知らなければなりません。その結果、私たちの生活は空の桶に過ぎないか、それとも道や古い泉かのどちらかです。次に第二の点、すなわちイエス様に従うことの招きとその必要条件について御言葉から見てみたいと思います。ちょっとマタイ伝から読みましょうか。まず、マタイ伝の4章の18節。 4章の18節から22節までお読みいたします。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられるとき、二人の兄弟、シモンと呼ばれるシモンと、その兄弟、アンデレをご覧になった。彼らは湖に網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。まあ、迷える羊にとって、これこそが安全の意味します。ただ、私についてきなさい。あなた方を人間の取る利用者に従えよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。そこからなお、イカロウと、イエスは別の船の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に船の中で網を作っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。まあ、マルコ伝の中で同じ意味についての箇所があります。マルコ伝一章の中国節から読みましょうか。中国節から二十節。ガラダヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間の取る漁師にしてやるよ。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し彼らとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を作っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていたと。ルカ伝からもう一箇所読みましょうか。ルカ伝の五章、106ページになります。ルカ伝五章の一節から、群衆がイエスに押し迫るようにして、神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネザレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺の国民が二艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆に教えられた。話が終わると、シモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして、魚を取りなさいと言われた。すると、シモンが答えていた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り、網は、破れそうとになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けを来てくるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、二艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言った。それは大漁のため、彼も一緒にいたみんなのものもひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子、ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これから後、あなたは人間の取るようになるのです。彼らは船を陸をつけると何もかも捨てて、イエスに従った。まあ、福音書を見ると明らかなことは、イエス様ご自身がご自分に従うべき人々を召されたということです。イエス様は人々を召される前に、その人のことをじっと見て、 を上がることも聖書からわかります。主はご覧になったという御言葉が繰り返し繰り返し出てくることに気がつくことです。その際に大切なことは、私たちが自分の力でついていくかいかないかということではなく、我々の心の状態がどうであるかということです。イエス様に従おうということは、幼子のごとく、躊躇に聞き従うことです。また、イエス様に従おうということは、たとえどれほど大きな犠牲を払おうとも、イエス様のために行くという心構えです。また、イエス様に従おうということは、イエス様の要求に対していつでもそれに応じることです。まあ、イエス様の働きによって信仰が生まれ、その信仰が本当の躊躇の生み、その躊躇の現れがイエス様に従うことのことです。人間的に見ればしばしばイエス様に従うということが愚直あるいは馬鹿正直に思われるものです。一体信仰とは何なのでしょうか。信仰とは自分が与えなく罪深いものであることを認めることです。イエス様を信ずる者は決して人間的な尺度で物事を測ることをせず、このような信仰こそイエス様に従おうとなるのです。幼子のように躊躇な行いというものは人々をして傾聴せしめ、沈黙せしむものです。レビ、まあ、後のマタイがイエス様に従おう引き召された時からは喜んですぐに主のため食事を用意したと聖書は言っています。まあイエス様に従うことは決して個人的な事柄ではない。まあ、ことにイエス様がすべてを支配なさることを意味します。イエス様に従うことは決して隠れていることではない。イエス様に従うことは与えられた恵みを感謝することであり、人々の前でイエス様を明かしする勇気の現れでもあります。イエス様は私たちを召される時に私たちがすぐに従うことを望んでおられます。イエス様は本当にお持ちになることのできるものを召し出され、主に従うことを心から求めておられるので、そしてそのようなものだけが完全に主の支配下に置かれるのです。そしてまたイエス様に全てを明け渡すものだけが主に召し出され、また用いられるのです。富んだ金持ちの青年は、まあ、全てを正直にイエス様の前に言い表し、イエス様に全てを明け渡すことをしなかったため、悲しげにイエス様から離れて行き、主に従うことができなかったのです。イエス様に従うということは、主の前に身を張ることをせず、誇らず、傲慢にならず、知識に満ちた振る舞いをせず、立派なふりをせず、まあ、心から飢え渇き、心の貧しいものであり、主イエス様の御言葉を聞き、主に従うことを切に求めることに他なりません。まあ、イエス様を愛するがゆえに、主に